3週もためたかよ。でも、ファンだと言い張る管理人です。第9話、エピソード09、乙女たちの休日、はい、休日話でございます。ここらで一服と思わせつつ、結構あれこれ念入りに伏線を張ってる模様。プロシードの皆さんの関係はそれぞれ微妙な部分も含みつつ、チームとしては優秀だと信じています。しかし、シルビアさんの嫌われ具合は日頃の素行が悪いせいでしょうか。第5話のクアハウスでもセリカから何でいるんですか。と嫌がられてましたが、今回もお呼びでないところが、ちょっと私のツボに入ってきましたよ。その性癖は好みです。かっこ、どんな好みを、そんなシルビアの好みというか意識している相手の事業部長は、ローズに含むところがあるようで、デートに誘うし。服やアクセサリーに食事もなか、これがええ感じのデートになってますが、下心がありまくりなはずでしょうから、疑いの眼で見てあげましょう。ローズのもらったものに何か仕掛けてあるかといえばそんな、バレそうな真似はしていないと推察す。ローズのナイフとフォークを持つ手が違っても見ないふり、そのたマナーも、中の人がモデル。かっこ、バク、そこまでひどくないってば、ロイさんは亡くなった奥さんのお墓参りですが、墓前で思いを吐露する姿に、やっぱ、ロイさんをもっと見せてくれと感じちゃいます。セリカも誰かの墓参りだったようですが、これに関しては情報不足。逆に、ミランダにロイの亡くなった奥さんの得意料理を教えてもらって、買い物に行ったソルチと接触したアクセラの方にさりけないフラグ。この世界はリゼンブル技術をはじめいろいろあるので、髪の毛の色や瞳の色なんかでロイさんの娘を判断するのは難しいのですけど、アクセラにも一応、娘、フランが立ったのかもしれない。アクセラは料理好きみたいなので、ローリエの場所を知っていてもおかしくないですが、もしあの日に作っていたメニューがソルチと同じロールキャベツだったら、随分とソルチを意識していた件も含めて謎が深まったことは確かです。リタは誰か、どこにいるか予想は本記事の最後に現時点での予想を書いてみます。第10話、エピソード10、トレジャー&レスキュー、冒頭のカーシャとソルチの人形劇。2、やはりソルチとカーシャの出番を増やせ。と思うのであった。リゼンブル救助隊ってのはあくまでこの世界のことを説明するためみたいなもので特に意味はなかったのかな。それよりも地下都市や読めない文字、それを読むことができたソルチ関係の方が重要でしょう。まあ救助隊はリゼンブルにもいろいろあるよ、みたいな。廃棄されたビルから地下都市へ向けて床が抜けていったとして、かなり深いところまで滑り落ちたみたいですね。ローズが平気だったのは描写はありませんでしたが、ソルチがかばったと考えましょう。じゃないと生きてないとか、重症だよとか。しかし、古い都市の上に新しい都市がってのはわかりますが、この深さは尋常じゃないような。地盤沈下してますかね。某ラブシンクロイドの都市構造と同じようだったりするとわかりやすいです。未登録市民とかも含めて。しかし、食料は2、30年余裕で持つとしても、電源とか生きてたのと空気が汚れていなかったのには驚き。あと、宝石とか普通に残ってたの、未洞窟地域ってことなのね。ちなみに、自動販売機がビリビリしたままだったので、火災が起こる予感はしました。やはりこれはパニック映画の、タワーリングインフェルノとか、ポセイドンアドベンチャー、エアポートシリーズなんかが好きな私には、実はこういう事故や災害に巻き込まれて、そこから脱出する手放しはツボ、ドツボ。素直に楽しみました。で、ロイさんのツンデレはあえて地位といて、ソルチの製造元や技術の謎が含まれる可能性がある伏線なのでしょうか、読めない文字の謎。想像された目的は思っていた以上に多目的なのかもしれません。うん。ローズの顔に浮かんだ文様はシルビアと同じものなのか。ここでシルビアとの関係やプロシード、R、U、C、との関連性が一気に強まったようです。事業部長接触の謎もこのあたりに。ぶっちゃけおとなしいローズは出しゃばらないので、個人的な印象として作品のバランスが良くなったように感じられました。やはりロイさんとソルチ。次にカーシャとミランダ母娘。で、プロシードの皆さんが私の中での優先度が高い皆さんです。いらない娘舞台とは言っちゃうけど言わない、かっこ、意味不明。第11話、バースデーゲーム、冒頭の気分ウキウキなソルチちゃんに萌え萌え、かっこ、と書いてみる。ロイさんの誕生日が気に入ってので心が躍るの、ねえ。パパ、お父さんの誕生日を祝っちゃう娘のソルチにこっちもウキウキだよ。ロイとソルチの愛の巣に、ミランダ、カーシャの素敵な大家さんが隣人で、素敵な生活、最高の生活へと導いて、ローズ空気読め、かっこ、バク、イヤローズも必要な時があるから、その時まで邪魔をしてくれるな、お願いだから。さて、ロイさんが読んでいた新聞記事の続きは、プロシード部隊の出動先でわかるのですが、悪趣味な犯罪者、変質者の登場です。RUC のリゼンブル技術者を誘拐した理由は自分の腕を高性能なリゼンブルとして爆弾を製作し復讐するためと予想しましたが、ちゃんと公式にも書いてありますね。さて問題は現場にあったピザケースみたいな爆弾がいつ置かれたかです。新聞記事になっていることからもプロシードが来た段階ではすでに初動の見聞も含めて終了していたはず。さすがにあれを見落とすとは思えないので直前に置かれたものと推察。 本人か、または爆弾で脅された人間があそこに置いたのでしょうけど、迂闊なのは被害者が体内に埋め込まれた爆弾で殺された事件で、現場にあった不審物を不用意に触っちゃった開けちゃった鑑識の人かと。怪我の差は距離なのか反応速度なのかたまたまなのかは不明でしたが、シルビアとセリカは入院家業が必要な怪我を負い、インテグラとアクセラは軽傷で済んだと。事業部長のお見舞いを喜んでいるシルビアですが、本人よりもその体の技術に興味があるのかもよ。で、やっと活躍するのか、インテグラ。そのドライビングテクニック以外では貧乏くじ引く部分でしか見せ場が、プリザーブスーツの装着シーンはある意味で見せ場。プリスーツって略し方はナイトセイバーズのプリスから来てるんだろうな、話変わるけど、かっこ、苦笑、爆弾魔に関しては、私も実在の爆弾魔に関する著作物を読んだり、爆弾解体者の映画や漫画、ゲームなどなどにも触れております。好みです。好きですこの展開は。先週のパニック映画好きの延長として、今週はサスペンス分も入ってきておりますか。犯人の報酬。声が大塚義忠さんという狙った名前とキャスティング。やはり狂人を演じられる役者さんはすごいよね。フルハウスの3人とかは思いっきり適しているラインだと感じつつ、もう強敵なのがひしひしと伝わってきます。もうね、理屈なんて通用しない相手と戦うのは本当に大変だと思いますよ。だからこそ面白くもなるのですが、被害者は少ないと良いのですけどね。次々と狙われるロイに関わる人々。しかしどれだけ事前に調べておいたのかってくらいに先回りしてますよ報酬。ロイとラリーがあの店で会うことは秘密であったはずでしょうから、犠牲者は店の持ち主か。生きてないかもしれませんね。ミランダの事務所はもうわかっていますので、こちらは楽な標的だったでしょう。だから業者による配送という方法をとってます。ちょっとドキッとしましたが、ミランダさんの叫びとソルティの反応を見て無事であろうとは思いましたよ。悲惨だったのはドジなアンディ。買い物先で車に爆弾がセットしてあったのですが、付けられた上に買い物している間にセット。ドアを開けてボム。一番ひどい怪我をしたようですね。意識なかったみたいだし。ところで、勇気の謎ですが、中、うまい脚本と演出でしたよね。とにかく、バーからの脱出ルートもバレており、先回りされまくりなのですが、やはり爆弾解体は爆弾魔と戦いでは必須の事項。トラックが隣を通過した時の振動かな。それで、ロイさんが手順を一回読めなかったことがミソ。本当なら、その手順を見落としたために実行できなかった段階で爆発しないといけないのに、そこで爆発しなかったってことですよね。つまり、最初から何をしても爆発しない。これは、例えばキルコードを間違えたとしても爆発しない。そこで相手に問い詰められたとしても、わざと嘘を教えたのに運がいいとごまかして挑発できたりしますしね。とにかく逃げないで立ち向かえばこのステージはクリア。正確には、最初からこのステージで殺すつもりはなくて楽しんで、楽しみまくってから殺すということでしょう。だから、ロイさんもゲームだと、しかしいいところで続いちゃったので、来週が待ち遠しい。とか思ってたら、次回放送が来年の1月12日ってマジですか。ギャー。IGPX もそうだったけど告知あったっけ。ギャース、視聴者を殺す気ですか、そんな放送スケジュールだ、なんて。もしかしたらインテグラが初めて活躍するかもしれないのに、プリザーブスーツは爆弾などものともしないかもしれないのに。じらされるのは嫌いです。気分を変えるために、ロイさんの娘、リタ嬢が誰なのか予想予想予想。今回のローズの歌の伏線はミスリードと見ましたが、どうでしょうか。ラリー、アンディと血のつながった兄妹ではないと思うのですが、だからといってリタの可能性は低めと睨みます。どちらかというと、シルビアの妹とか同じ施設出身の可能性を考えてみましょう。なら、誰があの歌を教えたのか。マイナー曲やオリジナル曲であった場合、本当のリタに教えられた可能性を考えてみると。しかく、ローズはリタから直接教わった、かっこ、友達だったとかで、しかく、シルビアがローズの姉で、シルビアがリタから教わって、ローズも覚えた、かっこ、シルビアが友達、または3人で友達、しかく、スバリローズ、イコール、リタ。しかく、その他、かっこ、書き出すと、弦がないので、しかし、個人的には、インテグラが一番怪しいと思っているので、2番目の教えた相手は、インテグラってのが美味しいかも。さらに、アクセラも捨てがたい、お料理フラグ。入院しているシルビアとセリカはそのことも含め可能性が下がったとは思うのですが、あの舞台の存在意義は実はリタがあの中にいる、または深く関わっていると考えた方が箔がつく、かっこ、苦笑、なので、本命、インテグラ、理由の一つに感動の親子再会イベントがあるとして、声優さん的にそうかな、とか、かっこ、対抗、アクセラ、目立ってないが、ノトさんだしな、かっこ、そこかよ。髪の毛の色や顔立ちとかはどうなのよ。アナ、セリカ、多分違うだろうけどね。ポジション的にあえて穴に。大穴、シルビア、すさんだ生活を送っている感じが逆説的に感動を、伊藤静香さんキャラ的にないよな、かっこ、爆、超穴、ローズ、 シルビアとの姉妹説を唱えれば、二人ともその時点で除外です。ウタフク戦は、ロイさんを動かすために用意されたものということで。夢アナ、ソルチ、リタ、じゃなくてもソルチは、ロイ・レヴァントの娘です。すでに死んでいるってのは、考えない方向でお願いします。トラックバック概要、ソルチとロイの父娘の物語として捉えている自分には、二人の愛の巣を邪魔するものは排除の方向で、カッコ、苦笑、SOLTYREI、カッコ、公式、SOLTYREI、カッコ、テレビ朝日、SOLTYREI、特設サイト、SOLTYREI、ソルチレイ公式ブログ、斉藤桃子の、ソルチ成長日記、ソルチレイディオ、SOLTYREIDIO、地下街中継局、イゲタ、ソルチレイ09、イゲタ、ソルチレイ10、イゲタ、ソルチレイ11第1話、第2話、第3話、第4話、第5話、第6話、第7話、第8話の感想。TV アニメ、ソルチレイ、キャラクター&ラジオテーマ CD、ソルチ×ローズ、ローズ、カッコ、浅野真澄、ソルチ、カッコ、斉藤桃子、アマゾンで詳しく見る、バイジーツールズ、TV アニメ、ソルチレイ、挿入歌集アマゾンで詳しく見る、バイジーツールズ、CD 予約したよ。アマゾン、アニメ DVD、作業、ソ、トップ10への個別リンク、お、ソルチレイの DVD TOP10 入ってるね、音符、カッコ、本日現在。